いきます。はい、それでは、第一歴代史の14章からですね。前回の学びをおさらいしますと、数多くの勇士たちがダビデのところに集まってきて、そしてダビデを全イスラエルの王としていきました。とってもこう軍人を中心としたその集まりを見ましたけれども、今日今からはこの彼が神への礼拝を指揮していくところなわけなんですね。で、彼自身は王なんですが、礼拝を導くわけなんです。で、具体的に導くのは祭司とレビ人なんですが、その彼らに指導をして何を行わなければいけないのかを教えていくわけなんです。非常に得意な人物ですね、ダビデは。なんで普通の王様のことを考えてみてくださいですね。けれども、彼がその礼拝を行う、特に賛美を行っていく。で、今日のキーワードはですね、神の箱です。ですか？神の箱の前におけるダビデ、そしてその箱の前での歌、主への歌、これを中心として見ていきます。13章では、ダビデが祭司とレビ人集めて、キルヤテ・エアリムに安置されていた神の箱、これエルサレムに運ばせようとしたけども、牛車の上に乗せて運んだために倒れそうになって、このウザが倒れ撃たれて死んでしまったと。で、ダビデは激しました。で、この「激する」っていう言葉がですね、とってもこう分かりますね。誰かが罪を犯してしまった、主の、主に対してなんていうのかな、そうですね、罪を犯した。その時に私たちのまず激する、あるいは怒る、その人本人に対して怒ってるというよりも、その怒ってしまったことに対する怒りがあるわけなんです。で、ダビデがそれでもう、これではこの状態では主の前に、つまり神の箱をエルサレムに持っていくことはできないっていうふうに思って、それでオベデ・エドム、レビ人ですけれども、そこの家に置いといたんです。そしてずっと、ある意味でこの静観してたというか、主に対して静観してたというか、主をあなたはどう思っていらっしゃるんですかという祈り心を持ちながら待っていたところ、オベデ・エドムの家が祝福されて、これでも私たちの悔い改めも終わって次に進むことができるんだということを感じ取ったわけなんです。で、これが実は15章に書いてあります。その後の話が。で、14章ですね、その前に挿入されているんですけども、これはダビデがエルサレムで王となっていくところであります。ですか？ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、ダビデの王宮を建てるために杉材、石工、大工を送った。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民、イスラエルの民に彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知った。ダビデの王宮のために、なんと外国の王が、ツロ、これ今のレバノンですね、の王が資材を調達する。レバノンの杉材は非常に優れています。で、このようにして周囲の諸外国がイスラエルに協力的であることが分かります。で、彼はそれが自分が優れているとか力があるとかではなくて、主がそのようにしてくださったんだということを今ここで神に栄光を期している。主が彼をイスラエルの王として固く立て、主のため、イスラエルのために彼の王権が悠々盛んにされているのを知ったとあります。で、次13節。ダビデはエルサレムでさらに妻たちをめとった。ダビデはさらに息子娘たちを産んだ。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムはショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、エルペレテ、ノガハ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、ベールヤダ、エリフェレテ。当時の王権が確立するというところで、このように妻が多く持ち、そして子供をたくさん持つ、王朝を作っていくということは、一つの仕事 とも考えられるほどのものだったわけですね。ところがこのモーセの律法の中では多くの妻を持ってはならないイスラエルから来る王はとやはり違う。であえてダビデが間違っていたということを言うのであればですね、言うのであれば彼は他の面では神の箱を求めるような神に礼拝する者としてのスリムさがあったんですけれども、ここで他の王と同じように統治していかなければいけないという何ていうのかな、こう形にこだわったダビデがいる。でこの領域で後に家の騒動が起こる。子供をきちんと息子たちを教育できなくなっていくとかですね、やはりダビデも完璧ではなかったわけなんですね。で次に行きますね。ペリシテ人はダビデが油を注がれて全イスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き彼らを迎え撃ちに出た。ペリシテ人は来てレファイムの谷間に突入したですね。ここをペリシテ人が来ましたが、今までこのペリシテ人がイスラエルを攻めてくる宿敵であったわけなんです。で今からの戦いによってその勢力が一気に変わって、その構成が変わってですね、今度はイスラエルがペリシテを征服していき、最後はもうペリシテは二度とっていうか、そのもう戦ってくるということをやめて従属していくようになるわけなんですね。で今このレファイムの谷とありますけれども、このレファイムの谷はですね、ここら辺ですね、こうなって、ここがエルサレムなんですけど、ここら辺に流れてます。でこちらがこの地中海のところが、ここが今のガザ地区のところがペリシテ人が住んでいるところで、もう本当にこの谷間を通ってですね、エルサレムに行くには直行みたいな感じの、この南西にこの走っている谷なんですね。そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は彼に仰せられた。登れ、私は彼らをあなたの手に渡す。それで皆はバールペラティムに登り、ダビデはそこで彼らを撃った。そしてダビデは言った。神は水が流れ破れ出るように私の手を用いて私の敵を破られた。それゆえその場所の名はバールペラティムと呼ばれた。彼らが自分たちの神々を置き去りにしていったので、ダビデは命じてこれを火で焼いた。興味深いです。神々を置き去りにした。当時の戦争がこのように自分たちの神々を持ってきて、祭具を持ってきて戦うんですね。でダビデはこれらに悪い興味を持つこともなく、すぐに火で焼き処分したわけですが、素晴らしいですね。でもかつてはイスラエルも同じノリで神の箱を戦場に持っていったんですね。それでペリシテ人にそれを奪われて、神の箱がイスラエルから失われてしまって、数ヶ月してイスラエルのところに戻ってきたんですが、間違って蓋を開けたので、贖いの蓋を開けたので死んでしまいました、たくさんの人が。で何十年も経った今も、先ほど言ったようにウザが死んでしまうという、まだ神の箱中心の礼拝に本人たちのイスラエルの人たちの準備ができていなかった状態であります。異教の影響、世の影響が残っていたので、主の前に大胆に自由に礼拝ができなかったんですね。これが私たちのチャレンジです。私たちは主に礼拝を持ちたいと思ってるんですが、そして主が力強く働きたいと思ってるんですが、聖なる神様の前に出るときに、この世の方法、この世の中での自分たちのやっていたもの、これを持ち込むとですね、その影響があるんですよ、出てくるわけなんですよね。で多くの教会でリバイバルっていう言葉が使われます。私はあんまりね、リバイバルっていう言葉は使わないで、教会によってはほとんど使わない教会があるんですけど、多くの教会ではリバイバルという言葉を使って、リバイバルが起こるようにってこう祈るわけですね。で私はいつもその時に疑問なんです。果たして今ここの通りに歩いている多くの人が突如としてイエス様を受け入れてここに入ってきた時に、私たちがその 新しい民を牧することができるのかどうか、難しいと思います。まだ準備ができていない。まず私たちが何をしなければいけないのか、よく言われます。リバイバルを求めたいなら自分の周りに円を描きなさい。リバイバルはその円の中にいる人から始まる。自分たちから始まる必要があるんですね。それで今そういう異教的な影響があるということで、でもあの戦いが、このペリシジの戦いがあって、で次また見てください。ところがペリシ人はなおもまた谷間に突入してきた。そこでダビデがさらに神に伺ったところ、神は彼に仰せられた。彼らを追って登っていくな。彼らには面と向かわず回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたなら、その時あなたは戦いに受け、神はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているから。ダビデは神が彼に命じた通りにし、彼らはギブオンからゲゼルまでのペリシテ人の陣営を打った。ダビデは非常に優れている、霊的に優れている人です。何か初めのレファイムでの戦いの時にも主に伺った。そして全く同じところからペリシテ人が来るという知らせを受けたわけだから、じゃあ同じように戦おうと言って戦っても普通、それが当たり前なんですよ。ところが彼はもう一度主に伺ったというところ、ここがチャレンジですね。私たちにとっての、いつも主に伺って主により頼んでいくのか、それともいやこれはもう当たり前でしょって言って、その自分の当たり前だと思っていることをやっていくのかなんですよ。案の定違う戦法を神様はお考えになっていた。なぜならば陣営がゲゼルから、どこだったっけな、ギブオンからゲゼルまでってあるんですけれども、ギブオンゲゼルっていうのはもうその、南西ではなくて、エルサレムの、エルサレムここなんですけど、こっちの方ですね、ここら辺です、北の方です、の方に陣営が動いていたんですね。ですから心を尽くして主により頼め、なんですか、自分の悟りに頼るな、なんですよ。力を尽くしてですか、力を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、なんですね。このようにいつもいつも主が先に出ておられるか、過去がこうだったから、いや普通はそうじゃないでしょう、そうではなくて主がどう思っていらっしゃるのか、これを祈っていく必要がある。で17節、こうしてダビデの名声はあまねく全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する恐怖を起こされた。はい、ここから今まではイスラエルは対等の国々だったんですね。国々の中の一つ、軍事的にですね、あの力としてはいろんなペリシテがいたり、モアブがいたり、アモンがいたりですね、こういろんな国々があって、イスラエルもその一つの国だったんだけど、もうここからはイスラエルに周りの国は従属していく、その恐れができたわけなんです。それで15章で神の箱の運搬の話に行きますが、彼はダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張った。素晴らしいですね。自分の町に家を作るのは当たり前なんですけども、神の箱のための場所を設けた。つまり自分が住むところは主ご自身のものになってほしい。これが有名な詩歌です。私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。実は午前中にも歌いましたよね。これを彼は願ってたんです。で次2節で、その時ダビデは言った、レビ人でなければ神の箱は担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからである。ダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して、主の箱の定めておいた場所へ運び上らせようとした。そこでダビデはアロンの子らとレビ人を集めた。 ケハテ族からその司ウリエルと彼の同族の者120人、メラリ族からその司アサヤと彼の同族の者220人、ゲルショム族からその司ヨエルと彼の同族の者130人、エリサファンからサファン族からその司シマヤと彼の同族の者200人、ヘブロン族からその司エリエルと彼の同族の者80人、ウジエル族からその司アミナダブと彼の同族の者112人ということで、神のに神に仕えるように選ばれたレビ人だからこそ神の箱を運ぶことができるという強い確信を彼は持っていて、なぜかといったらモーセの律法のレビ記とか民数記とかにまず祭司レビ人を神が選ばれたって書いてます。選ばれた、自分が何かしたんじゃないです。勝手に自分がやってるんじゃなくて選ばれたんです。そして彼らは任命を受けるときに水の洗いを受けて動物の血による性別を受けました。全焼の生贄によって主に捧げられたものとなって、そうした者たちのみが神の箱の前に立つことができるんだということです。神の箱というのがキーワードと話しましたが、神の箱とは何ぞやと言ったら簡単です。主の御座そのものを表しています。天におられる神の御座そのものを表している。聖なる神がシナイ山に降りてこられた時に、麓に境が設けられてその中に入ってくるならば殺されてしまう、それほど清い方、御座は触れることができないんだという。だから神に選ばれる、まず一つ、任じられて性別を受けた者、この者たちしか入ることができないんだよということを聖書は一貫して教えているわけなんです。ですから新約の時代は誰が入ることができるかといったら、キリストのうちに神が選んでくださって、神が呼んでくださって、キリストの血と御霊の洗いによって性別を受ける、罪が洗われた者、この者のみが祭司となりレビ人となって主の前に出ていくことができるわけなんですね。これを覚えていてください。私たちが単にこの教会に習慣として来ているのではなく、本当にこの霊的な神様が成して遂げてくださったこのことを体験するために、特別な特権を持って私たちが神様に仕えているんだということであります。で、次にダビデは11節、祭司サドクとエブヤタル、それにレビ人たち、ウリエルとアザヤ、ヨエルとシマヤ、エリエル、アミナダブを呼び、彼らに言った。あなた方はレビ人の家の頭です。あなた方自身もあなた方の同族の者たちも身を性別し、イスラエルの神主の箱を私がそのために定めておいたところに運び上りなさい。最初の時はあなた方がいなかったため、私たちの神主が私たちに怒りを発せられたのです。私たちがこの方を定めの通りに求めなかったからです。そこで祭司たちとレビ人たちはイスラエルの神主の箱を運び上るために身を性別した。そしてレビ族はモーセが主の言葉に従って命じた通り神の箱を担い棒で肩に担いだということです。神の箱というのはちょうど神輿みたいな感じですね。あの棒が箱に缶があってですね、そして棒が入って、そしてそれを担ぐということ、それは理由は何かという、その棒を、ね、外しちゃいけないとも書いてあるんですよ。そのままにしておきなさい。なんでかというと触れないためなんです、ですね、清いその御座を表しているわけですから、触れないためにそこにもう棒がついていると。でそれを担ぐことによって歩いていくんだということですね。素晴らしいと思いませんか。私自分がね、ちょっと高圧電流が流れているような箱だったとしませんか。でも自分がこう持っている大きな特権ですよね。で本当にまあ緊張するけども恵みですよね、祝福ですよね。これが私たち祭司じゃないんだけど、主にある新約聖書の祭司の姿ですよ。私たちも同じように本当に主に用いられる者たちというのは、このような特権とまた神に対する恐れですね、これを持っていくわけですね。で次にね、モーセが主の言葉に従って命じたってあるように、これも前回少し話しました。方法も主から教え導かれていかなければならないんだよということです。神様の方法って いろいろあるんですよですね。 例えば人の福音宣教によらなければ神様は世界を救わないという方法があるんですよね。いや私じゃなくてね、他の人たちが、違うんです。神は世の知恵あるものを愚かなものにするためにあえて愚かな宣教を用いられたと書いてあります。この方法があるんです。また教会もそうです。神はキリストが昇天されて賜物を与えられた。で、賜物によってあるものが使徒、あるものが伝道者、あるものが預言者、あるものが牧者また教師となり、生徒たちを奉仕の働きに整えさせて、そして各部分がキリストの御丈にまで成長していくというふうに書いてあるわけですね。教会、地域教会を神様が立ててくださったんです。ですからここでは意見を異にする人もクリスチャンの中でいます。でもはっきりと私は聖書から言えることはですね、調教派の働きっていうのはいろいろあるんですね。で、実はロゴスミニストリーと言われているもの、ロゴスクリスチャンフェロシップではなくて、あれも調教派の働きなわけです。でもあくまでも地域教会のその神様が建てられた教会があってこその働きであって、これを度外視してやっていったらいくら純粋だと言ってもそれは方法は違うよと。クリスチャンとして成長していく、その人が本当にその人を通して実が結ばれていく、例えば本当にその人の周りから人が救われていくであるとか、本当にこの何ですか、本当にクリスチャンとしての成長を見ることができるのはあくまでもその建てられた教会を通してなんですね。で、このように方法も命じられた通りに行っていくということであります。で、16節で、ここにダビデはレビ人の司たちに彼らの同族の者たちを従弦のこと、盾ごと、シンバルなどの楽器を使う歌うたいとして立て、喜びの声を上げて歌わせるように命じた。そこでレビ人はヨエルの子ヘマン、彼の同族の中から同族からベレクラヤの子アサフ、メラリ族から彼の同族のクーシャヤの子エタンを立てた。第二の部類に属する彼らの同族の者たちも彼らと共にいた。すなわちゼカリア・ベン、エアジエル、シェミ・ラモテ、エヒエル・ウニ、エリアブ・ベナヤ、マーセヤ、マティヤ、エリフェレフ、ミクネヤ、モンエ・オベデ・エブドムとエイエル、歌うたいはヘマン・アサフ・エタン、彼らは聖堂のシンバルを用いて歌った。ゼカリア・アジエル、シェミラモテ、エヒエル、ウニ、エリアブ、マーセア、ベナヤは従弦のことを用いてアラモテに合わせた。マティテア、エリフェレフ、ミクネア、オベデエドム、エイエル、アザズヤは八弦の立てごとに合わせて指揮したということで、神の箱を主への歌によって囲もうとしているわけです。いいですか。ただこうやって担いで運ぶだけではなくて、歌を持ってもうこう神の箱の前で主を賛美し礼拝していくというように彼がしたんです。で、かつては例えばミリアムがタンバリンを持ってあの航海を渡った後にですね、主を賛美したというところはあるんですけれども、このような形で公式的な形、正式の形で賛美の歌が礼拝の中で用いられていくというのはここが初めてなんです。だから本当にこのダビデというのはものすごい人物です。なんでメシアがダビデの子と言われるかよくわかります。単にダビデ王国を作ったのではないです。神の国を表しているんです。そして天に行くとどうなのかというと、黙示録の5章の8節から10節を見ます。彼が、これイエス様ですね、巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老はおのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢と思って子羊の前にひれ伏した。その甲は生徒たちの祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほくられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。天が 歌でいっぱいになっていて楽器も使ってるんですよ。ですか。ゆえにダビデがその啓示を受け、ダビデがなんでこの礼拝、しかも賛美を導入させた礼拝にしているかといったら、この天と神の国の啓示を彼が受けて、それを広げていくために神様に導かれていったわけなんですね。なんで礼拝で歌を歌うのか、午前中も少し説明しましたが、正直私はクリスチャンになって、午前も話しましたが、なんで信仰に歌なの、僕は信仰を持ったけれども歌はやめてよっていう気持ちでしたまあそうじゃない逆の方もいますよね。え、なんで勉強なの歌で入ったのにっていう人もいるかもしれませんがわかりました。あ、私が行く天国は歌を歌うところなんだ、これは私の好みの問題ではなく神の命令なんだ、歌をもって主を礼拝しなさい、賛美をしなさい。ですから決して考えてほしくないこと、絶対に考えてほしくないこと、賛美が説教のウォーミングアップだと思わないでください。賛美から礼拝が始まるんです。次22節、レビ人の司ケナヌヤは荷物の係で荷物のことを指図した。彼はそれに通じていたからである。ベレクヤとエルカナは箱を守る桃屋であった。祭司たち、すなわちシェバヌヤ、ヨシャパテ、ネタヌエル、アマサイ、ゼカリア、ベナヤ、エリエゼルは神の箱の前でラッパを吹き鳴らす者、オベデエドムとエヒヤは箱を守る門営であった。ですから神の箱を守るときに音楽を奏でているだけじゃなくて、その外部から損なわれないように周辺で守っている人たちですね。で次に25節、こうしてダビデとイスラエルの長老たち、千人隊の長たちは行って喜びを持って主の契約の箱をオベデエドムの家から運び登ろうとした。主が契約の箱を担ぐレビ人を助けられた時、彼らは7頭のお牛と7頭のお羊を生贄として捧げた。ダビデは白亜麻布の衣を身にまとっていた。箱を担ぐすべてのレビ人、歌うたいたち、荷物係長ケナヌヤ、歌うたいたちも同様であった。ダビデは天布のエポデをつけていた。全イスラエルは歓声を上げ、角笛、ラッパ、シンバルを鳴らし、従弦のことと盾ごとを響かせて、主の契約の箱を運び上った。こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは、窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。喜んだと蔑んだって対照的ですね。主の前で喜びに満ちている。私たちキリスト者もその特徴が喜びなんだということをですね、知っていきたいですね。御霊の実の現れの一つが喜び。しばしばいや喜べないよという時があります。で実はネヘミヤ記にですね、モーセの律法をずっと聞いていて悲しんでいて落ち込んじゃっている姿を見るんですよ。やっぱ自分がそれをやっていないっていうことをですね気づいたんですね。ネヘミヤ記の8章でそれがあって、でもねエズラとネヘミヤは今は悲しむ時ではない、喜ぶためなんだ、主を喜ぶことがあなた方の力なんだ。イエス様がその自分の欠けたところのために同じように欠けたこの肉体を持ってくださって、神がその肉体を持って死んでくださって処罰してくださったんです。そうなんですか。そうなんです。だから喜ぶんです。そしてまた感謝するんです。そして本当に罪を悔い改めて悲しん、本当悔い改めて、そして本当にまた神の道を歩み始める、そこにある喜びがあります。 そして面白いのはダビデが白亜麻布の衣を身にまとっていた。レビ人たちも同じような服をしていたということです。王服を脱いでいます。ダビデであっても主の前では全く同じなんだよということを表しています。ギリシャ人もユダヤ人も奴隷も自由人も男も女もですね、キリストにあって一つなんだよ。そしてもう一つは白い衣だということです。教会のメンバーがイエス様が戻ってきた時には白い衣によって前に出ていくというか、主が白い衣を着させるということが黙示録の3章の4節、ペルガモに対する教会の中でイエス様は約束をしています。勝利を得る者は白い衣を着るんだと。このように正しくされた、清められたものとして出ている。その対象がさっき言ったようにミカル、主の前で喜んでいるダビデと、人の前を人の前のメンツを気にして蔑んでいるミカルです。主の前に出る者は喜びます。人のことを気にする者は蔑むとか落ち込むとか分からないですけども、そうなります。次に16章、エルサレムに神の箱が運び込まれました。ダビデはさらに祝祭ですね、この運び込まれた後に祝祭を設けます。こうして彼らは神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから主の名によって民を祝福した。そしてイスラエルの一人一人皆に、男にも女にもそれぞれ丸型のパン、夏目ヤシの菓子、干しぶどうの菓子を分け与えたですね。ここまで同じですね、あのサムエル記第2と同じですが、次に新しい出来事を歴代史が記しています。それからレビ人の中のある者たちを主の箱の前に使いさせ、イスラエルの神主を覚えて感謝し褒めたたえるようにしたと。主の箱の前でいつも褒めたたえるようにさせ、その主な働きは主を覚えることです。主を思い出す、主のなされた御業を思い起こす、そして感謝を捧げていくということですね。これが私たちが日頃から行っていくべきこと。これは午前中にも学びました。主を思い出し感謝し、そして褒めたたえていきます。頭はアサフ、彼に続く継ぐ者はゼカリア、エイエル、シャミラムテ、エヒエル、マティティア、エリアブ、ベナヤ、オベデエドム、エイエル。彼らは従弦のことや縦ことなどの楽器を携え、アサフはシンバルを響かせた。祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え、常に神の契約の箱の前にいた。その日その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえた。わかりますか、初めてって書いてますけれども、それまではダビデは一人で、まあ、なんだか縦ごと演奏しながらね、シューってこうやってた縦ごとね。でも今は用いて主を褒めたたえたんですね。アサフという人物が今ここに出てきましたが、アサフの歌も作詞したものも非常に多く詩編の中に出てきます。そしてこれから読む8節以降の、今朝も取り扱ったこの文、歌はですね、実は詩編の、まあ、混成になっているんですね。105編、96編、106編のそれぞれ一部ずつがこの、あるんですね。で、私たちの礼拝賛美でも興味深いんですけども、私がね、ほら、こう礼拝賛美準備している仲間の様子見てるじゃないですか。そうするとこうあるところはもっとたくさん歌うとかですね、 で極端な話、ある歌のところにまたなんか違う歌をくっつけてみたりとかですね、歌詞を簡単に変えてみたりとかですね、いろいろしてるんですけど、おそらくはですね、あの時代にもこういうことがいろいろ起こったんだと思うんですよね。このそれぞれこの歌、このダビデが作った歌があって、アサフが作った、コラが作った歌があってですね、でその中で、まあ、お互いにこう交わされていくか、この編集するときにですね、あ、ここここ、こうやって歌っていったらいいとかですね、そうやっておそらくは編集されていったんだと思うんですね。で、次にですね、いきます、中身ですね。主に感謝して皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての苦しい御業に思いを潜めよ、主の聖なる名を誇りとせよ、主を慕い求める者の心を喜ばせよ、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔を慕い求めよ、主が行われた苦しい技を思い起こせ、その奇跡と御口の裁きと、主のしもべイスラエルの聖よ、主に選ばれた者ヤコブの子らよですね。これ午前の箇所ですけども、主に感謝し皆を呼び求め、歌い聖なる名を誇りとする、尋ね求める、あと次に御業を思い起こすと。でこの大事ですね、御業を思い起こす。私たちは主が行ってくださった十字架の御業とよみがえり、そして聖霊を与えてくださいました。そのことによって思い起こすこと、主が行ってくださったことを思い起こすことによって聖霊が望んでくださって、今の私たちにもその御業を行い続けてくださるわけです。そしてこの語りかけが13節で、主のしもべイスラエルの末よってあるんです。まずイスラエルの間で主の御業を思い起こし、それを周囲のために伝えていくということなんですね。でこの内容がどんどん発展していきます。14節、この方こそ私たちの神主、その裁きは全地にわたる、覚えよ、主の契約を常しえに、お命じになった御言葉は千代にも及ぶ、その契約はアブラハムと結んだもの、イサクへの誓い、主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされたと。アブラハムの契約、私たちにとっては新しい契約、キリストが血を流された新しい契約があります。そしてここで永遠の契約とされたとありますけれども、次に相続地の話をしますね。永遠の契約の中にこの相続地がありますから、その時主は仰せられた、私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える、その頃あなた方の数は少なかった、まことにわずかで、その上そこでは気流の他国人であった、彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた、しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた、私の油注がれた者たちに触れるな、私たちの預言者たちに危害を加えるな。過去のヤコブの旅を思い起こしているんですけれども、ヤコブの家族がラバンのところから故郷に戻っていくときに、シェケムに滞在を始め、その時に娘ディナが領辱を受けました。そしてそこでシメオンとレビがその住民を虐殺したんですけれども、それからシェケムを出なければいけないんですが、不思議なことに周りの住民は彼らを殺さなかったんです。もうそういうことをやったら周りのカナン人たち、そのシェケムの町のものではなくて、その周りにいる人たちが彼らを殺してもおかしくなかったのに、むしろ彼らを恐れたんですね。なぜかといったら、ここに書いてあるように、私の油注がれた者たちに触れるな、私の預言者たちに危害を加えるなと、神様が守っておられたわけなんです。で次に、全地を主に歌え、火から火へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい御業を全ての国々の民の中で、まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、全ての神々に勝って恐れられる方だ、まことに国々の民の神々は皆虚しい、しかし主は天をお作りになった、尊厳と意向は見舞いにあり、力と歓喜は身元にある。はい、ちょっと比べてほしいのがこの8節と、そして今読んだ23節なんですが、8節ではその御業を国々の民の中に知らせよ、まあ、確かに国々の民の中に知らせようとありますけれども、今度はもっとアグレッシブなんですね。もっとアグレッシブ、日本語で何て言えばいいかな、もっと非常にこう 精力的というか積極的に全地を主に歌え、火から火へと御救いの良い知らせを告げようとなっているのが分かりますかですね。そして主の栄光を国々の中で語り継げようと。で今度は国々の神々と主ご自身と比べているわけですね。その国々のための神々と言われているものは虚しい、主こそが神であると。ここに宣教の働きを見ることができます。初めはイスラエルの中での証から始まりました。それから今度は宣教で全く主を知らない異教の神々を拝んでいる人たちとの間にも、これを御救いを知らせなさいという、そしてその異教の神々と神ご自身を対比させて、この方こそが崇められるべきお方だと宣言しているわけです。次、国々の民の所属よ、主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ、皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を携えて御前に行け、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ、全地を主の御前におののけ、まことに世界は固く立てられ揺らぐことがない。いいですか、今度はさらに国々の所属がご自身が主を褒めたたえて主に捧げ物をするというところまで発展していったわけです。でここが今度はイエス様が戻ってこられて、全ての国々の民もがイスラエルと共に主を褒めたたえ礼拝するという発展を見ることができるわけなんです。わかりますか。これ詩編を読むとですね、このプロセスです。火曜日の時に覚えてますか、私がね詩編の22編の質問を受けて、イエス様の十字架の贖いに、この死なれた苦しみの中でイエス様が今度はよみがえられて共に兄弟として神を賛美するという教会の働きがあって、さらに今度は全ての国の王となったというところで終わってるんですね。この詩編に本当にたくさんあります。これがで、つまりこれを言い換えると何かって言ったら、私たちが信じている神は宣教の神だということです。まずは小さなところから始まるんです。私たちの、ね、発想はね、いやいや、ね、まずは例えばウォルマートとか、ね、こっちにコストコが来たじゃないですか、ね、まず買い漁るんですよ。この企業級なんかまずバーッと行って、ね、買収とか、またはそこにこう見てって、その消費者が求めているものも一斉にやって、それから残ってくる人は誰なのかと、こうやっていくわけですよね。神様の方法は逆です。神様はそういうことされません。神様はあなたから始まるよ。まずは聖霊が、約束の聖霊があなた方のうちに臨むよ、上に臨むよ。そしてエルサレムから始まり、ユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで私の証人となるというこの方法なんです。ですから皆さんもここの小さな集まりだけを見ては決していけないんだよ。必ず教会ができたということは、地の果てにまでの神様の、私たちが信じている神様がこういう方でありますから、地の果てにまで至るということなんですね。でちょっと開きたい箇所があるんですよ。ちょっと長くなっちゃうんですが、ローマの15章9節から12節なんですけども、パウロがなんで海外宣教じゃ、海外じゃないね、彼の場合はずっと陸続き、少し海外か、ヨーロッパ地域、なんで異邦人への宣教を行ったかっていう根拠をね、旧約聖書から引用してるんです。9節から12節ですね、ローマの15章の。また異邦人も憐れみのゆえに神をあがめるようになるのです。こう書いてある通りです。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。わかりますか、私が異邦人の中で褒めたたえ、まずここから始まります。で次にこう言われます。異邦人よ、主の民と共に喜べ。今度は中で褒めたたいてたんだけども、今度は誘って、あなたたちも褒め歌いなさいってことになってるわけです。そして次に、さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ、 諸々の国民を死を称えよう。さらにイザヤはこう言っています。エッサイの根が起こる異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。今度は異邦人も主の民となっていく、主に望みをかけていくという、やはりここにも発展があるんですね。でもう一つ開きたいです。すいません、ヨハネの20章19節から23節ですが、ここではイエス様がよみがえったんだけれども、ユダヤ人たちを恐れて弟子たちが戸を閉めていた時の話です。そこになんとイエス様が真ん中に現れて、19節、平安があなた方にあるように、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。ユダヤ人恐れてましたからね。平安があるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。え、ユダヤ人から守られるために私たちこうやって今いるのに、その中に出ていくんですか。その通り、イエス様が天から地に使わされたように、今あなた方も使わします。こう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。聖霊の力によってこの使わされていくという働きを行っていくんですよ、ということなんですね。私たちに対するイエス様の言葉でもあるんですね。私たちが関係のない人、いや恐れてる人、何だろう、まだ神様のことを知らない人たち、違う、全く違う価値観を持っている人たちのところに、私はあなたを使わす。ちょっと待ってよ、できないです、当たり前です、あなたにはできないです。まあこれね、イエス様言った、あのそういう言葉言ってないけれども、まあ代弁して言ったんですが、聖霊の力を与えます。聖霊に満たされることによってできるんだよ、ということですね。次、31節。天は喜び、地は小躍りせよ。国々の中で言え、主は王である。海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ。野とその中にあるものは皆勝ち誇れ。その時、森の木々も主の御前で喜び歌おう。確かに主は地を裁くために来られる。主に感謝せよ、感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。はい。今度は異邦人のみならず、自然界までが主を褒めたたえよと呼びかけられているんですね。神が意図された地に、ここを変えてくださる、この世界を変えてくださる、意図された状態、環境に神様が変えてくださいます。35節、いえ、私たちの救いの神よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを誇るために、褒むべきかなイスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、それからすべての民はアーメンと言い、主を褒めたたえた。またイスラエルの民に最後は戻ってるんですね。なんでかって言ったら、イスラエルの民は現状異邦の国々の中に住んでいるわけです。でも主が来られる時には、彼らは異邦の国々から救い出される。で、予言にはたくさん世界中に散っているユダヤ人がエルサレムに戻るんだという、この予言でいっぱいになっている。キリスト者も同じです。この世に生きているけれども、この世から救い出されて、キリストが空中にまで天から降りてきてくださる。キリストのところに私たちが引き上げられ、集められ、主と共にいることになるんだよ、ということであります。で、次に37節。彼はその場所、すなわち主の契約の箱の前に、アサフとその兄弟たちを留めておき、毎日の日課として常に箱の前で使いさせた。オベデエドムと彼らの兄弟たちは68人いたが、エドトンの子オベデエドムと補佐を門営とした。祝祭は終わったんですが、この後も常にこの天幕ですね、そして神の箱を守るために門営もつけ、使いさせました。祭司サドクと彼の兄弟である祭司たちをギブオンの高きところにある主の住まいの上におらせ、全焼の生贄を朝ごと夕ごと絶えず、またすべて主のイスラエルに命じた律法に書かれている通りに、全種の生贄の壇上で主に捧げさせた。 彼らと共にヘマン、エドトン、その他はっきりと名の示されたもので、選ばれた者たちを置き、主を褒めたたえさせた。まことに主の恵みはとこしえまで。ヘマンとエドトンの手には歌う者たちのためにラッパとシンバルとがあり、また神の歌に用いる楽器があった。またエドトンの子らは門にいた。民が皆それぞれ自分の家に帰ってから、ダビデは自分の家族を祝福するために戻っていった。興味深いことに、ダビデは神の箱を自分の家のそばエルサレムに持ってきたんですが、その他の天幕、神の幕屋のものはギブオンにあったとあります。ギブオンというのが、エルサレムの少し北、ベニヤ民族のところにあると思います。確かですね。で、そこにおそらくは詩式じゃないや、サムエル記に書いてあるシロに幕屋があって、そこから神の箱を取り出したら、これペリシ人に持っていかれた。その後で何らかの形でギブオンに移ったと。で、神の箱なしで祭壇があるところで彼らが生贄を捧げていったと。で、ダビデはまだこれを一つにしていくというところまでの導きを受けていなかったわけなんですよね。で、それでこの別々になっていくんです。で、ここを読むと私はですね、ほっとすると同時に戒めなんだと思うんですね。何かって言ったら、神様に示されなかったらまとめる必要はないですね。いや、これはこうあるべきだ、あるべきだ、こう言ってもですね、で、これは通常と違う、そうかもしれない、確かにその通り。でもダビデは主が語られたら、で、結局彼が語られたのはソロモン、自分の四つ木の子ソロモンがこれを一つにするということだったんですね。で、ダビデが祝福されましたけれども、彼の心は燃えていてですね、皆さんもどうですか。もう本当にこう主にあってですね、祝福されて、素晴らしい、本当素晴らしい、主のために何かしたい、主のために、主のためにって言ってですね、主に何か貢献したいと思ってやるじゃないですか。で、ダビデもそれしたかったんですよ。一節、ダビデが自分の家に住んでいた時、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のように、この私が杉材の家に住んでいるのに、主の契約の箱は天幕の下にあります。するとナタンはダビデに言った。あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるんですから。純粋ですね。主が本当に素晴らしい。だけれども今見ると、私の方がいい家に住んでるじゃないか、やっぱり主がもっと私の家よりも素晴らしいものになる必要がありますよね、とやってみなさいと友人であって預言者であるナタンが言いました。そのようなことである。次のような主の言葉がナタンにあった。言って、私のしもべダビデに言え、主はこう仰せられる。あなたは私のために住む家を建ててはならない。私はイスラエルを導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にいた。私が全イスラエルと歩んできたどんなところでも、私の民を牧せよと私が命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度も言ったことがあろうか。ダビデは、主のために何かしたいですって言っただけで、主ははっきりと、そんなこと私命じてないんだけど、なんか怒ってるっていうよりも、こう笑いながら神様話してる、その声が聞こえてきそうですが、私たちも主に愛されてるから何かしたい、でも神様は、私はただあなたに良いものだけを用意してるよ、お前が行うべきことは私の命令を守ることだけなんだよ。それで7節、今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこうおせられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこへ行ってもあなたと共におり、あなたの前、あなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい名をあなたに与える。私が私のためイスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を押さえつけることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたに告げる、主があなたのために 一つの家を建てる。主はダビデからお返しをもらわないで、むしろ恵みの上にさらに恵みを与えようとされた。羊飼いからイスラエルの君主にした神、イスラエルに安住する地を与え、そしてなんとダビデ家系にこの国を与えると約束された。ダビデは家を主のために建てたいと言ったんだけども、神様は NO、 私があなたのために家を建てます。なんかアメリカ人僕が言ってる、私があなたのために家を建てます。この家というのは物理的な家ではなく、いわゆる家ですよ、私たちの家にはってあるじゃないですか、あの王朝といったり家系といったりでしょうかですね。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちのもとに行くようになるなら、私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。私は彼は私のために一つの家を建て、私はその王座を常しえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先にいたものから取り去ってが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中に常しえまでも立たせる。彼の王座は常しえまでも固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉とこれらすべての幻をとをそのままダビデに告げた。素晴らしいです。ソロモンに対して与えられてはいますが、単なる息子ではなく世継ぎの子というの、これよく読むと究極的にはキリストがダビデから出るという約束であり、キリストがダビデの家系としてそのダビデ王朝の王として永遠の御座につかれて常しえの国を治められる。だからメシアにとって神は父、神にとってメシアが子である。一人子キリストのことがここに書かれているわけなんですよ。ここまで恵んでくださった。でね、感謝して賛美していたダビデなんですが、ここまで来るとですね、もう圧倒されて賛美の言葉さえも失うわけなんですよ。ダビデ王は行って主の前に座し、そして言った。神主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家についてはるか先のことまで告げてくださいました。だからソロモンだけじゃないんです、はるか先だからキリストだって分かってるんです彼は。神主よ、あなたは私を高いものとして見ておられます。このしもべに誉れを与えてくださったことについて、ダビデはこの上あなたに向かって次何を付け加えることができましょう。もう語るべき感謝賛美もなくなった。そしてあなたはこのしもべをよくご存知です。主よ、あなたはこのしもべのためにあなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、この大いなることをすべて知らせてくださいました。主よ、私たちの耳に入るすべてについてあなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。もうアーメンとしか言えない。黙示録にはイエス様がアーメンである方って書いてあります。しかりという言葉もアーメンという意味ですけれども、そのようにしか言えなかった。あなたの言われることだけです。20節、また地上のどの国民が、栗民があなたのためイスラエルのようであるでしょう。神ご自身が来られてこの民をあがない、これをご自身の民となさいました。あなたがエジプトからあがない出してくださったあなたの民の前から国々を追うという大いなる恐るべきことを行って名を得られるためでした。こうしてあなたの民イスラエルを常しえまでもあなたの民とされました。主よ、あなたは彼らの神となられました。今度はイスラエルをこんなにも引き上げてくださいましたと言ってます。 23節、どうかしよう、あなたがこのしもべとその家について約束されたことが、とこしえまでも真実をもって行われますように。あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆がとこしえまでも真実なものとされ、あがめられ、イスラエルの神、主の万軍の主はイスラエルの神と言われますように。あなたのしもべ、ダビデの家が見舞いに固く立ちますように。我が神よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり、しもべのために家を建てようと言われました。それゆえこのしもべは見舞いに祈り得たのです。今主よ、あなたこそ神であられます。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今あなたはおぼし召しによりあなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてくださいました。主よ、あなたが祝福してくださいました。それはとこしえに祝福されています。わかりますか。もうあなたのお言葉通りをしてくださいとしか祈れなかった。神様の立てられたご計画以上に優れたものはないですから。そうなんですよね。同じような祈りを捧げた人物が新約聖書にいます。ダビデの子孫でもあるマリアの言葉です。イエス様の母です。ガブリエルがマリアに身ごもった男の子がダビデの子、意図高き方の子になると告げて、聖霊によってあなたは身ごもりますとガブリエルから告げられたときに、彼女はこう言いました。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。このマリアとまたダビデと祝福されたものがいます。実はキリスト者がそのような者たちなんだよというのが、この使徒たちが受けた啓示であり奥義とも言われているものなんですね。エペソの一章の3節、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたということで、ダビデが心をあふれてですね、感謝を捧げ、主に褒め歌い、そしてただただ圧倒されて、あなたのお言葉通りにしてくださいと言ったのと同じように、私たちがキリストにあって感謝し、賛美し、そして圧倒されて、あなたのお言葉を行ってください、このように言えているかどうかなんですね。まあ、先ほど朝の礼拝終わった後に姉妹とですね話して、どうしても当たり前に感じてしまいます、ね、そういう話で、本当に私たちはっていうか、私たちっていうのは私も含めて言ってるんですよね、当たり前に感じちゃう。本当にへりくだって、キリストが私たちに何をしてくださったか、どんなに優れたことなのか、これを思い起こして覚えて、そしてダビデと同じように主の前にいたいと願います。お祈りしましょう。愛するお父様、ありがとうございます。私たちが何か教会のことでさえもが仕事のように、そのしなければいけないことを行っていく義務的なものになってしまう、主よ、そのような傾向を多分に持っております。しかし本当にあなたに対して、私たちがこれほどまでにダビデと同じように、またマリアと同じようにあなたに感謝し賛美を捧げていることでしょうか。主よ、ありがとうございます。今日もこのようにしてあなたの御前に出ることが許されました。しかも本当に一人ではなく、このようにあなたが与えてくださった愛する兄弟姉妹とともに心を合わせて、なんとイエス様までがご自分、私たちを兄弟と呼び、共にあなたを賛美する、そのようなあなたの共同体を与えてくださいました。主よ、ありがとうございます。あなたご自身が この共同体を祝福し愛し、ご自身が満ち溢れたいと願われております。愛する主よ、あなたがこのことを行ってください。私たちは心を開きます。私たちはもう本当に自分の意思や思いや本当にこの自分の考えとかそういうものは横に置いて捨てて、あなたがどう考えていらっしゃるのか、あなたに満たされたいと願っています。あなたがなさることを行ってください。お願いいたします。尊きイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。